東京セキュリティブリーフィングに2026年5月19日火曜日をオープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月19日火曜日です。昨日公開されたセキュリティニュースから、組織に大きな影響を与える重大なセキュリティインシデントと脆弱性情報をわかりやすくお伝えします。本日も多くの重要な情報をお届けしますので、ぜひ最後までお聞きください。ヘッドライン本日のメインニュースは、複数のメディアで報道されている、ウーコマースのファネルキットプラグインにおける重大な脆弱性です。4万以上のオンラインストアが認証なしの攻撃にさらされており、実際にマジェカート型の攻撃ですでに悪用されていることが確認されています。その他、Windows の2020年の脆弱性が未パッチで再び悪用されている状況。ワークフロー自動化プラットフォーム、N8N の複数の重大脆弱性、エンジン X の18年前の欠陥がわずか数日で悪用されるなど、インターネット基盤を支えるソフトウェアに関する深刻なセキュリティ問題が相次いでいます。さらにデータ漏洩、マルウェア配布、そして AI の悪用など、多様なセキュリティ脅威が観察されています。詳細を見ていきましょう。詳細解説、ファネルキットプラグイン。4万サイトが支払い詐欺の危機最初に取り上げるのは、ウーコマースの人気プラグイン、ファネルビルダーにおける重大な脆弱性です。このプラグインは、チェックアウトフローとアップセル機能の最適化に使用されており、4万以上のオンラインストアに導入されています。バージョン 3.15.0.3 より、前の全バージョンに影響を与える。この脆弱性は、認証されていないリモート攻撃者が、サーバーの設定を検証することなく、ウェブサイトのチェックアウトページに2の JavaScript コードを注入することを可能にします。特に問題なのは、この脆弱性がすでに現実の攻撃で悪用されていることです。セキュリティ研究者サンセックのレポートによると、攻撃者は Google タグマネージャーになりすましたコードを挿入し、チェックアウトページで顧客のクレジットカード番号、CVV、請求先住所などの機密情報を密かに収集する支払いスキマー、いわゆるマジェカート型の攻撃を展開しています。このスキマーは外部のドメインアナリティクスリポーツ .com から追加ペイロードを取得し、コマンド&コントロールサーバーと通信して、リアルタイムで顧客データを流出させるようになっています。注入されたコードは一見するとマーケティングツールのように見えるため、管理者が見落としやすいという危険な特性があります。対策としては、すぐにファネルビルダーをバージョン 3.15.0.3 以降に更新してください。さらに、ワードプレスダッシュボードで、設定チェックアウト外部スクリプトを確認して、不慣れなコードが挿入されていないかを手動でチェックする必要があります。すでに被害を受けている可能性がある場合は、e コマース専門のマルウェアスキャナーで、ウェブサイト全体をスキャンすることを強く推奨します。Windows の未パッチ脆弱性、2020年のバグが再び悪用可能に。続いては、Windows セキュリティの大きな問題です。2020年に修正されたはずの Windows クラウドフィルタドライバーの特権使用格、脆弱性が、実は修正されていないか、パッチがロールバックされていることが判明しました。この脆弱性は、CVE-2020-17103 として追跡されており、Google プロジェクトゼロの研究者ジェームス・フォーショーが2020年9月に発見し、Microsoft が2020年10月に修正を公開したと報告していました。しかし、セキュリティ研究者、Chaotic Eclipse が確認したところ、元のエクスプロイトコードが変更なしに、現在の Windows 11システムで機能することが明らかになったのです。ミニプラズマと名付けられたこのエクスプロイトは、標準ユーザーアカウントから実行しながら、システム特権でコマンドプロンプトを起動できます。タロスラブのセキュリティ分析者ビルドア、マンも、2026年5月のセキュリティ更新をインストールした完全にパッチされた Windows 11 Pro システムでエクスプロイトが機能することを確認しました。ただし、最新の Windows 11 Insider Preview カナリビルドでは、この欠陥が機能しないと報告されており、Microsoft がテスト環境ですでに対策している可能性があります。ウクライナのセキュリティ研究者チームもこの問題について警告を発しており、クラウドフィルタドライバーとその HSA、 無 OS ブロックプレイスホルダーアクセスルーチンの適切なアクセスチェックが重要であることが強調されています。EN8N の自動化プラットフォーム3つの脆弱性がリモートコード実行を実現データサイエンスと AI 開発で広く使用されるオープンソースのワークフロー自動化プラットフォーム N8N に複数の重大なセキュリティ脆弱性が発見されました。最初の脆弱性は、HTTP リクエストノードのページネーションパラメーターの検証不足によるプロトタイプポリューション攻撃です。認証されたユーザーが検証されないパラメータを提供することで、グローバルオブジェクトの動作を変更でき、最終的にリモートコード実行につながる可能性があります。2番目は、Git ノードのプッシュ操作で22のコマンドライン引数を注入できる脆弱性です。これにより、ホストサーバーから22のファイルを読み取ることが可能になり、データベース認証情報や API キー、セキュリティキーが露出する危険があります。3番目は、以前の XML ノード脆弱性修正をバイパスするもので、別のコードパスを通じてプロトタイプポリューションを再導入しており、同様にリモートコード実行につながる可能性があります。これらの脆弱性はすべて N8N バージョン 1.100、23.43、2.20.7、2.22、1以前に影響を及ぼし、すでに認証を必要とする脆弱性ですが、ワークフロー作成権限を持つ22のユーザーが悪用でき、内部脅威となる可能性があります。N8N を使用している組織は、直ちにこれらのバージョンへのアップグレードを実施してください。エンジン X リフト、18年前の欠陥が数日で悪用されるウェブ、サーバーソフトウェアの最大手、エンジン X で、18年間未検出だったヒープバッファーオーバーフロー脆弱性が発見され、公開からわずか3日で攻撃が始まっています。CVE-2026-42945 として、追跡されるこの欠陥は、エンジン X オープンソース及びエンジン X プラスのバージョン 0.6.27 から1.30.0に影響を与えます。つまり、過去18年間のほぼすべてのリリースが対象です。根本原因は、リライトエンジン内の SK ロジックの矛盾にあります。エンジン X は、宛先バッファサイズを計算する際と、データをコピーする際で異なる過程を使用しており、攻撃者が制御する UII バイトがヒープをオーバーフローさせることを可能にしています。バルーンチェックの調査によると、本番環境での積極的な悪用がすでに進行中であり、攻撃者は特別に細工された HTTP リクエストを送信してワーカープロセスをクラッシュさせています。リモートコード実行はアドレス空間レイアウトランダミゼーション ASLR が無効化されているシステムでのみ可能ですが、先日の調査では約570万台のインターネット公開、エンジン X サーバーが影響を受ける可能性のあるバージョンを実行していることが明らかになっています。グラファナ GitHub コードベース侵害と、身代金要求可視化監視プラットフォームのグラファナラブが、盗まれたアクセストークンを通じて GitHub 環境が侵害され、ソースコードがダウンロードされたことを確認しました。攻撃者は、盗まれたコードの公開を防ぐ見返りに身代金を要求しましたが、グラファナラブはフェデラルビューローオブインベスティゲーションファビの公開ガイダンスに従って身代金を支払わないことを表明しました。同社は、身代金支払いがデータ回復を保証しないこと、および他の脅威アクターに同様の攻撃を追求することへのインセンティブのみを提供することを指摘しています。調査の結果、顧客データや個人情報がアクセスされた証拠は見つからず、顧客システムや運用に影響がないことが確認されています。ただし、プロプライエタリコードの露出は、攻撃者が脆弱性やハードコードされたシークレット、または将来の攻撃で使用可能な悪用可能なロジックについて分析する機会を与えることになります。グラファナラブは侵害された認証情報を無効化し、追加のセキュリティ対策を実装したと述べています。ウマリモデータサイエンスノートブック、認証なしのリモートコード実行 Python ノートブックフレームワーク、マリモに認証前のリモートコード実行脆弱性が発見されました。この欠陥は、スラッシュターミナルスラッシュ WS、ウェブソケットエンドポイントに存在し、認証を強制することなく疑似端末 PTY シェルへのアクセスを許可しています。バージョン 0.23.0 より前のすべてのマリモデプロイメントが影響を受け、 コードの問題は WebSocket ハンドラーのアクセス制御チェックの完全な欠落にあります。シンプルな Python コード数項を使用して、接続可能な誰もが対話的なシェル環境にアクセスでき、認証前のリモートコード実行を実現できます。マリモはデータサイエンス、機械学習プロトタイピング、内部分析で広く使用されており、これらの環境はしばしば以下を含みます。機密データ、昇格された特権での実行、内部サービスとデータベースへの接続。成功した悪用は、単一のアプリケーション侵害ではなく、環境全体の公開につながる可能性があります。直ちにバージョン 0.23.0 以降へのアップグレードが必須です。悪意のある NPM パッケージ、開発者を標的とした窃盗活動をオープンソースエコシステムで、開発者の SSH キー、クラウド認証情報、暗号資産ボレットを盗む複数の悪意のある NPM パッケージが発見されました。アットデッドコード9284814スラッシュアクシオスユーティル、アクシオスユーティルス、チョークテンプレート、カラースタイルユーティルスという4つのパッケージが単一の NPM ユーザーアカウントの下で公開され、週に2600回以上のダウンロードを記録しています。特に、チョークテンプレートは、最近 GitHub で漏洩した、シャイフーラットマルウェアの直接的なクローンで、難読化を使用せずに盗まれたソースコードを最小限の変更で再利用しています。攻撃者は、マルウェア開発のソースコードがオープンに公開されたことで、迅速に新しい攻撃を展開できるようになったという現実を示しています。タイポスクワッティングを使用してアクシオスなどの人気パッケージを模倣することで、開発者の不注意なインストールを狙っています。これらのパッケージのいずれかをインストールした開発者は、即座にアンインストール、認証情報のローテーション、潜在的な永続メカニズムの検査が必要です。上和田ビルダーの脆弱性、100万以上のワードプレスサイトに、影響100万以上のワードプレス、ウェブサイトを支える、アワダビルダープラグインが、データベース侵害と完全なサイト乗っ取りを可能にする2つの深刻なセキュリティ脆弱性に対応しました。最初の脆弱性は、バージョン 3.15.2 に以前に影響する2位ファイル読み取りで、認証されたサブスクライバーアクセス権を持つユーザーがサーバーから任意のファイルを読み取ることができます。wp-config.php などの機密ファイルから、データベース認証情報、暗号化キー、セッションソルトが露出し、管理者侵害とサイト乗っ取りにつながる可能性があります。2番目は、バージョン 3.15.1 以前に影響する、SQL インジェクション脆弱性で、認証なしの攻撃者が痴漢ベースのブラインド SQL インジェクション攻撃を実行でき、パスワードハッシュを含む機密データを段階的に抽出できます。すべてのアワダビルダーユーザーは、直ちにバージョン 3.15.3 に更新する必要があります。以前のエクスプロイトを疑う管理者は、データベース認証情報とワードプレスソルトをローテーションし、不正な管理者アカウントや変更されたコアファイルについて監査することをお勧めします。その他の注目すべき脅威このほか、複数の重要なセキュリティインシデントが報告されています。まず、キャンバスという教育向けソフトウェアが大規模なデータ漏洩を経験し、275,100万人以上の学生と教職員の情報が盗まれました。次に、詐欺の効率化が急速に進んでいます。Fセキュアのレポートによると、2025年に半数以上のアメリカ人が月1回以上詐欺の試みに遭遇し、被害者の 52% が攻撃によってお金を失っています。AI ツールにより、攻撃者はパーソナライズされたメール、合成音声、偽の画像やビデオを使用した詐欺が容易になっており、検出可疑性も向上しています。さらに、J ダウンローダーのウェブサイトがハッキングされ、改ざんされた Linux、および Windows インストーラーが配布された事案もありました。セキュリティと開発文化の観点からは、ライナス・トーバルズ氏が Linux セキュリティメーリングリストに対する懸念を表明しています。複数の研究者が同じ AI ツールで同じバグを発見し、重複レポートで対応を困難にしているとのことです。クロージング本日は、ウーコマースストアに影響を与えるマジェカート攻撃、Windows のみパッチ脆弱性、ワークフロー自動化ツールの重大なセキュリティ問題、そして18年前の欠陥が現在も悪用されるという複数の重大なセキュリティインシデントについてお伝えしました。これらのニュースから明らかなことは、 基地の脆弱性の修正が完全でない可能性があること、AI ツールを使用した攻撃が急速に多様化効率化していることです。パッチの適用確認、開発環境のセキュリティ強化、そして詐欺対策は、すべての組織にとって緊急の課題となっています。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。